ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。あっという間にもう8月になりましたね。いや、今年はなんか早くからこう暑い日が多かったりもしていて、いよいよ8月と聞くと、まあ夏本番だなという感じがしますけれども、そんな暑い日々に今日はですね、素敵なゲストさんがいらしてくださるんです。ダンサーのピーターさんという方がいらしてくださいます。私は初めましてになるんですけれども、私は踊りが大好きで、小さな頃から今もずっと、まあ趣味ですけれどもね、いろんなダンスをやってきて踊りが大好きなので、ダンサーさんがゲストにいらしてくださるという話を聞いてすごく楽しみにしてきました。ダンスもいろんなジャンルがあるかと思うんですけれども、ピーターさんはサンバを中心に踊られているダンサーさんということで、華やかな踊りですからね。私もお祭りとかでサンバのダンスをこう目の前で踊っているところを見たことが何度かありますけれども、音楽もまずいいですし、ブラジルの音楽のあのリズムは私大好きですし、それから華やかな衣装と踊りと、とっても素敵なダンスなので、今日はサンバのダンスの話が聞けるのかなと思うと今からワクワクしています。そのピーターさんが今週末の下北沢の盆踊りに出演されるということで、下北沢盆踊り2025のイベントのお話もたくさん聞かせていただけると伺っています。この番組でも毎年こちらのイベントのお話をさせていただいていますが、なんか今回14回目だそうです。もうそんなに長く続いているんですね。いよいよ今週末と迫ってきました。8月9日10日に開催される下北沢盆踊り2025のお話もいろいろと伺っていけたらと思います。楽しみですね。皆さんもぜひ楽しんで1時間聞いてください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはダンサーのピーターさんです。こんばんは。
こんばんは。はじめまして。
はじめまして。よろしくお願いします。
お願いします。
ダンス好きの私としてはダンサーさんにいらしていただけるのものすごく嬉しくて、今日楽しみにしてたんです。
ありがとうございます。
楽しいお話たくさん聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
ピーターさん、まず今聞こえてきていますこちらの曲はどういった曲なんですか？
はい、こちらの曲はですね、2023年に私がブラジルのサンパウロのカーニバル に出場した際に、はい、日本人女性で初めて山車のセンターで踊るということを実現した年の、はい、私の中ではとても記念すべき曲なんですね。なのでご紹介させていただきました。
すごい、今さらっとお話しされましたけど、ものすごいことですよね、それって。
いや、もうこの年は私の人生の中でも忘れられない年になりました。
日本人でその山車のセンターで踊るっていうことは今までなかったんですか？
そうですね、日本人女性では今まで例がなく、初めて私が立たせていただきました。
選ばれたということですよね。
そうですね、たくさんの道のりがあったんですけれども、無事に出場ができて本当に良かったと思ってます。
わー、すごいですね。そんなブラジルでのお話なども後ほどたっぷり聞かせていただきたいなと思っているんですが、
はい、
ピーターさんダンサーのとご紹介しましたが、今はサンバを中心に踊られているんですよね。
そうですね、もう今は夏の時期なので、やっぱりいろんな場所でたくさんのお祭りが開催されている中で、サンバのイベントというのがすごくいろんな各地で開催されて、はい、私も機会があるときは踊らせていただいてます。
はい、もうこのリズムが聞こえてくるだけで、もう日本人ブラジルの方関係なく、なんかもうこう乗っちゃいますよね。私も大好きで、このブラジルの音楽のノリってすっごくテンション上がりますよね。
そうですよね、聞いてるだけでとってもウキウキしてきて、なんかエネルギーが湧いてくるような、はい、曲調ですよね。
小さなお子さんからね、ご年配の方まで楽しめるような音楽であり踊りだと思うんですけれども、
はい、
ピーターさんはサンバを踊りたいということでダンスを始められたんですか？
いや、私はですね、実は本当にダンスは幼少期から触れてきたんですけれども、本格的にこうしっかり習おうっていうのは本当に10代の頃 に、
はい、
になっていくんですけれども、なので最初は全然サンバっていうジャンルではなくて、では
い
はい、例えばジャズですとか、はい、レゲエダンスですとか、あとはポールダンス、ゴーゴーダンスなど、様々なジャンルを経て今、はい、サンバを踊らせていただいてるっていうような状況ですね。
スタートがじゃあサンバというわけではなく。
そうですね、
ダンスは小さい時からお好きだったんですか、踊ることは。
はい、そうですね、やっぱり音楽番組を見ながら、その音楽に合わせて見よう見まねで手足をバタバタ動かしたりとかっていうのがすごく好きでした。
はい、もう幼稚園とか小学校とかそのぐらいの時からお家で踊ったりとかされてたんですか？
そんなような話を両親から聞いたことありますね。私はもちろん記憶はないんですけども
、ご両親は踊りをやってらっしゃってとかっていうわけでは？
いえ、両親は、音楽には携わってたんですね。母が、三味線の、名取で教授をやってたので、
音
楽、そうですね。なので、音楽に造詣は深いんですけども、ただ、ダンス、踊りというものに関しては、両親どちらとも、やってなかったですね。
そういったお家だったんですね。
はい。
でも、その、日本の踊りの方ではなく、ジャズダンスとか、また違った踊りの方に、興味を抱くようになられて。
そうですね、はい。
そこからいろんなダンスを経験されて、で、今現在は、サンバ踊られているということで、
はい、
何かこうサンバいいなって思われたきっかけとかがおありになったんですか？
もともとですね、私は2015年から、
はい
はい、新日本プロレスという会社で、
はい、
高橋裕次郎選手という選手の専属のダンサーをしています。
はい、
で、一言で言っても皆さんプロレス見られない方は想像ができないかもしれないんですけども、選手と一緒に入場をして、そしてセコンドといって試合のサポートについたりですとか、
はい、
選手よりも先にリングに上がって、でダンスを披露したりですとか、ちょっとラウンドガールとかというのはちょっとまたジャンルの違う、ディーバと言われるようなジャンルになるんですけれども、はい、それは今日本では私だけにもうなってしまったかなのポジションで出演をさせていただいてるんですけれども、やはり最初の出始めた頃、その2015年 あたりから最初の2年間ぐらいっていうのがものすごい誹謗中傷がインターネットでありまして、
はい、
やっぱりこのインターネットの規制みたいなものが当時はなくてですね、なので本当に誰でも気軽に本人に対して好き勝手なことが言えてしまうようなまだ状況だったんですね。今でこそこの自分のネット上の発言にも責任を持つとか何かこう法的な措置が取れるっていうような状況になってきましたけども、その私が出始めた頃っていうのはそういうことがなくて、で毎日毎日何十件もそういう心のない言葉が届いたりしていて、でやっぱりその選手自体がヒールといって悪役の選手なので、
はい、
そういうこういわゆるブーイングは応援と同じっていう風に言われるんですけれども、そういうレベルの話ではなくて、やっぱり存在を否定するとか、やっぱりそういうようなこうちょっと試合とかこの私が出演していることとは関係ないような言葉がたくさん届くことがあって、ね、その時にやっぱりこう続けていく、私というパフォーマーを続けていくっていうことがこういわゆる認めてもらえる、でもそれには時間がかかってしまう、でその時にどうやったら自分の抱えている気持ちをどうやったら変えられるかとか、あとはどういうふうにしたら見る目を変えてもらえるかっていうところを考えた時に、私の中で選択肢が出てきて、そうだこれかこれをやってみようと思った時に、
はい、
思いついたのがサンバかヤブサメかだったんですよ。
全く違った2つ。でもどっちもちょっとこう強いというかかっこいい感じがしますものね。
そうですね。なんかこうヤブサメに関しては、こう馬の上に乗りながらこの的のど真ん中をこう打ち抜けたら自己肯定感が上がるんじゃないかみたいな勝手な想像だったんですけど、
憧れますよね。そうですね、でも分かります、かっこいいですよね、
はい、なのでそのどっちにしようかなって悩んだんですけども、やっぱり私は表現者として自分のジャンルですとか今までやってきたダンスの表現とはやっぱりサンバって全然違うものだったので、やっぱりそれを取り入れてみようと思って、
はい、
それきっかけでサンバという世界に足を踏み入れました。
うわ、それまではこうサンバを見る機会とかはたくさんきっとねおありになったかと思いますけど、踊ったこと一度もなかったんですか？
はい、その通りです。
あ、最初サンバ始めた時はどうでしたか？戸惑うこととかありませんでしたか？
そうですね、私が今まで踊ってきたジャンルというのが、どちらかというとこう音楽のテンポが少しスローだったりとか、ミドルテンポぐらいのこの速さのダンスが多かったので、ただサンバというのはもちろんスローなサンバもあるんですけども、基本的にそのチームでコンテスト、パレード、カーニバルっていうようになのに使う曲というのはものすごく速いんですよね、はい、テンポが速いので、なのでそれに合わせて足さばき、ステップワークとか、腰の動きですとか、そういうのを習得していくっていうのが本当に新鮮でしたけど、最初はとても大変でした
踊りの芸がたくさんおありになってプロでいらっしゃったピーターさんでも最初やっぱりちょっと戸惑いましたか？
そうですね、なかなか今まで踊ってきたジャンルと全然違う、やっぱり早いテンポでこうたくさん動いて見せていくっていうようなことは経験がなかったので、
やはりスタミナも他のジャンルと比べてとっても必要になりますか？
そうですね、やはり大きな衣装を身にまとって踊るので、ある程度やはりこの体幹の部分ですとか筋力の部分ですとか、そういうのが備わってないとどうしてもこう踊りきらないというか。
そうですよね、
見せきれないみたいな部分がありますね。
ありますよね。また皆さんこうブーツとかを履いてらっしゃる方もね、サンバの衣装見たことがありますけど、はい、結構なヒールだったりするじゃないですか。
そうですね、
高いヒールで踊るとかっていうのは難しくはなかったですか、最初？
実はですね、私は新 日本プロレスでパフォーマンスをするときに22センチのヒールを履いてるんですね。
すごい。
そうなんです。
そんな高いんですか。
そうなんです。もともと例えばポールダンスですとかゴーゴーダンスですとかそういうときも、まあ大体15センチから22センチぐらいの高さのヒールを履いていたので高い分には実は慣れていたんです。
慣れてらっしゃったんですね、
はい、ただ高いヒールを履いてるとその分、うん、細かい速い動きというのはあまりしないんですよね。
そうですよね、
はい、なので逆にヒールは低くなったけども足さばきがめちゃくちゃ増えたっていう感じでしたね。サンバを始めた時は
本当ですよね、はい、足がすごくこう細かくステップ踏んでる印象もありますけれども、でもお腹とかその上半身もすごく小刻みにこう揺らしながら踊ってらっしゃるじゃないですか、
はい、サンバの特徴としては下半身は大打楽器のように動かして上半身はもう映画を見ているようなこう優雅に動くというのがやはりプロとアマの違いというか、やはりブラジルの本場のダンサーを見ていてももう上半身は本当にもう優雅に素敵にもう余裕なんですよ、表情も。でも下半身を見ると本当にもうそこで演奏をしているかのような動きなので、それが本当に見どころだと思います。
そうなんですね、はい、下半身でリズムを刻んで、はい、ある意味楽器を演奏するかのように、
はい、
で手とか上半身で美しくこう優雅に動いてるんですね。
そうなんです。
そう思って見てみると見方が随分変わるかもしれないですね、
はい、
あの衣装もこう大きな羽みたいなものをたくさんつけていらっしゃるじゃないですか、
はい、
どういうこう意味とかがあったりするんですか。意味ではないのかな。サンバの衣装独特ですよね。
そうですね、とてもやっぱり見た目も華やかですし、あの皆さんこうサンバを踊る時っていうのはエネルギーをこう自分から発していくというか、こう見ているだけでこうね、お客さんもすごくワクワクして、で私はやっぱりサンバを踊っている時にお客さんと目が合ってエネルギーを交換し合うようなそんな瞬間がすごく好きで、今まで私の人生の中でパフォーマンスをしながらそういうのを味わったことがなかったなと思いまして、やはりそこが言葉が通じなくてもいろんなものエネルギーとか内から湧いてくるその生命力みたいなものを交換し合える瞬間っていうのがすごく幸福ですね。
なるほど、すごく興味深いお話だなと思って今伺っていて、ステージでこう素敵な例えばジャズダンスのショーとか見て、
はい、
あ素敵だなってお客様それを受け取ってということはねあると思いますけれども、はい、サンバはこうパレードのように、
はい、
人々がたくさん囲んでいる中をこうどんどん進んでいくことが度々あるじゃないですか、
はい、
私もお客さんとして見たこと何度もあるんですが、
はい、
そうするとダンサーの方がどんどんお客さんの方に近づいてきてくれたりして、
はい、
コミュニケーションを取ろうとしてくださって、
はい、
さあお客さんもなんかそのただ見てるだけじゃなくて一緒になんかこうちょっとコミュニケーション取れたなって目があったりとか、はい、微笑みあったりとかっていう経験を、はい、私もしたことがあって、
はい、
サンバという踊りはそういうものなんですね。
はい、私はそう感じています。
あ、じゃあ一緒にこう乗ってくれたり笑ってくれたり手を振ってくれたりとかってダンサーさんにとっても嬉しい瞬間なんですね。
はい、もちろんです。
なんか日本の方って基本シャイじゃないですか。
そうですね、
華やかな衣装で来られるとちょっと緊張しちゃったりして、
はい、
なんか本当は手を振りたくてもなんかこうちょっとためらったりすると思うんですけど、どんどんやっていいんですか私たち見てる側。
もちろんです。やっぱりカーニバルというのはね、
うん、
みんなで一緒に楽しむものなので、はい、なので一緒にその場で踊れなくても、心は一緒に踺っていただきたいっていうふうにいつも思ってます。
そうなんですね、はい、なんかそれを聞くときっと皆さんももうちょっとじゃあ遠慮しないで、なんかただ見るだけのものではなく参加するものと思っていいんですね。
はい、その通りです。
そうなんですね。あの日本人の方のリアクションと実際現地のブラジルのお客さんのリアクションってやはり違うんですか。
そうですね、ブラジルの方というのは、まあ、私の印象の話にもちろんなってしまうんですけれども、例えばこう テレビのリポーターの人がマイクをパッと向けるともうみんなこうパッと表情が明るくなって、こうグッと胸を張って突然アーティストになったかのように皆さん喋られるんですよね。で、日本の方ってどちらかというと聞かれたことに対してはいとか楽しかったですとかそういう感想みたいなことを言われる方が多いイメージがありますけども、ブラジルの方っていうのはもう私はこうでこういう風な気持ちでいつも過ごしてて今回のこれはどうのこうのでって結構、もうマイクをこう自分で持っちゃうぐらいやっぱり前のめりなイメージがすごくありますね。
ブラジルに行かれた時にいろんな方たちとねこうお話ししたり交流されたりしたかと思うんですが、やっぱり普段から皆さんそういう感じですか？すごくお友達、すぐフレンドリーお友達になりたいみたいな。
そうですね、
多いですか？そういう方が
ブラジルの国というその特性もあるのかもしれないんですけれども、とても移民が多い国なので、なのでこう多ジャンル多言語の方がすごく多いので、例えばポルトガル語という言葉を話すんですけれども、ポルトガル語が喋れなくてもあなたとコミュニケーションが取りたいよっていうような気持ちが伝わると、やっぱすごく友達フレンドリーってこんにちはっていう風に なってくれますね。なので言葉が喋れないからコミュニケーションが取れないなってそれだけで判断をしないっていうところの空気感をすごく感じます。
素敵ですね、はい、その日本でサンバを勉強されてから現地に行かれて、はい、向こうのそのサンバ学ぶ上でこうやっぱり日本と違うなとかって思ったことってありますか？人々もそうかもしれないですし、踊りにおいても音楽においても、なんか日本で学んできたことと違うな、より何かこう印象に残ったこととか。
やはり一番は規模感がかなり違うっていうところ。私は日本でチームに所属したことがなくてですね、いわゆるサンバチームですとか、そういうのに所属っていうしたことがなかったんですけれども、その状態で突然ブラジルに2018年に初めて行って、で私の出場しているチームというのがいわゆるこうサンバのカーニバルに出場するチームの中ではトップリーグのチームで、やっぱそうするなってくると規模もすごく大きいんですね。なので一チームに3000人とか、
そんなにいらっしゃるんですか？
そうなんですよ。
すごい。
で、やっぱり一つの、いわゆる日本でいうと体育館のようなチームの練習場みたいなところがあって、やっぱ3000人規模なのですごく大きいんですね。で、こんな大きいところで練習してるのと最初は思ったんですけども、あれよあれよといううちに人が入ってきてパンパンになって、その中で大音量で打楽器の演奏を聞いてってなった時に、やっぱりこう血液の中まで音楽が入り込んでいくようなすごい感覚で、もうやはりわ、これが世界のカーニバルなんだっていうのをやっぱ練習の時からすごく実感しましたね。
それが本番じゃないんですもん
ね。
練習からそんな感覚になれるってことですもんね。
そうですね。
じゃあさらに本番となったら、そこにお客様もたくさん増えて、いろんなチームの方も出られて、どれだけ皆さんすごい盛り上がるイベントなんだろうと思いますね。
そうですね、すごい規模感ですね。
じゃあやはり行って向こうで経験されたことはすごく大きかったですか？
はい、そうですね。3年間2018、19、20と私の上のダンサーを経験して、でそこからコロナで2年間私はブラジルの方には行けなかったんですけれども、2023年にそこからまたブラジルに行き出して、で初めて日本人女性で初めてセンターを飾ったのが2023年、そこからまた3年間そのセンターを今年も務めて帰国して。
そうなんですか、
はい、なので年々こうちょっと新しい挑戦っていうところに、はい、目を向けて進んでいってます。
いやーすごいですね。ちょっとピーターさんのお話伺っていると、日本の皆さんなかなかブラジルまでこう踊りを見に行くって行きたくてもね難しかったりもすると思うんですが、
はい、
ピーターさんのその踊りを生で見られる機会が近々あると伺ったんですけれども、教えていただいてもよろしいですか？
はい、私の地元でもある、はいはい、下北沢の盆踊りに出演させていただきます。
こんな近くでお会いできるんですね。
はい、
いやー見たい生で踊り見たいです。この番組でもたびたびお話をさせていただいていますが、下北沢盆踊り2025、こちらが今年は8月の9日の土曜日、10日の日曜日に開催されます。いよいよ今週末ですね。
はい、
近づいてきましたね。お時間は会場が1時、開演が2時となっています。そして盆踊りタイムは夕方の4時から8時までとなっています。ちょっとイベントについて詳しくお聞かせいただけますか？
はい。今年で14回目の開催となった下北沢盆踊りなんですけれども、はい、私はここでサンバ隊として、
はい
はい、昼間のショーと、
はい、
あとは夜の盆踊りタイムに矢倉に上がらせていただいて、仲間たちと一緒に皆さんと踊る最高の時間をお届けしたいと思っております。
サンバのショーだけでなく盆踊りにも参加されるということで、サンバのお衣装のまま盆踊りを踊られるんですか？
そうなんです。去年初めて出演させていただいて、今年で2年目になるんですけれども、もうサンバと盆踊りの融合っていうのは日本で初めての試みなので、ぜひたくさんの人に見ていただきたいですね。
お聞きしたところによると、昨年は2日間で7万5000人もお客様がいらっしゃったということで、
はい、
もうお写真を見たらものすごいたくさんの人で大盛り上がりになっていましたね。
はい、その通りです。
そうですか。じゃあもう踊りがいっぱい楽しめて、でまたイベント全体でもいろんな楽しみ方ができると伺いました。
はい、このメインの盆踊り、はいの曲で使われているのが下北音頭という曲がありまして、
はい、
でこの曲がもともと全国から公募した中で、歌詞も曲もですね、馬並みマラカス団というメインのバンドさんの曲に決まりまして、
はい
はい、で当日は生バンドで演奏をしていただけるので、盆踊りを生バンドで聞きながら皆さんと一緒に踊るってなかなかない機会だと思います。
めったに聞いたことがないですね。
はい、振り付けはですね、真島茂樹先生、マツケンサンバでとても有名な真島茂樹先生が振り付けをしていただいて、
はい、
で残念ながら去年お亡くなりになられてしまったんですけれども、
はい、
このお盆なので戻ってきて一緒に踊ってくれてるんじゃないかなっていうような気持ちで、
はい、はい、
みんないますね。
毎年ステージで踊られていましたもんね。
はい、その通りです。
きっと帰ってきてくださるでしょう。
はい、でもともと下北沢盆踊り、こう下北沢の駅っていうのをもう降りたら駅前ですぐ開催されてるので、
はい、
もう駅を出たらもう盆踊りの世界がわーっと広がってるような光景なので、
は
い、なのでもう皆さん迷わずに会場にたどり着いていただけると思いますし、
はい、
で今年は盆踊りエリアと露天エリアっていうのがもう完全に分かれた状態で、
はい、
独立した状態になってるんですね。なのでこの露天エリアっていうのも商店街の加盟店さんで出店されてて、
はい、
堅実な世田谷区の公園がついているので安心して出店していただいてますし、何よりも、
はい、
その全部のお店が下北沢に店舗を構えてらっしゃるお店なので、この露天エリアで例えばご飯を食べたりとか何かを飲まれたりして、あ、美味しいな、また行きたいなと思った時に、お店が全てのお店でまた楽しんでいただけるので、やっぱり下北沢のお店っていうのをたくさんこう知るきっかけにもなるエリアが今年は誕生したので、盆踊りだけでなくグルメっていうのも同時に楽しんでいただけるような作りになりました。
最高ですね。下北沢美味しいお店がたくさんあるってこうお聞きしていても、なかなかこうお店にいきなりこう乗り込んでいくのってちょっと勇気がいったり、知らないお店とかにね。
そうですよね。
でもその露天エリアで、あ、ここのお店美味しかったなってなったら、次はじゃあこのお店に盆踊りじゃない時期に食べに行ってみようっていう、その出会いのきっかけになってきますもんね。
そうですよね。
うーん、 ますます下北沢を楽しめる、そんなきっかけになりそうですね。
はい。
昨年も美味しいものたくさんきっと出てたかと思いますけれども、なんか召し上がったりできましたか、ピーターさんは。
去年はですね、私、去年も今年もそうなんですけれども、露天エリアというのは、まあ1時から、お昼過ぎからオープンしてるんですけれども、私はちょっと、すぐにね、お昼のショーに出演したりですとか。
そうですよ。食べられないですもんね。
は
い、
そうなんですよ。なんですけど、まあ、今年はね、少し行けたらいいなと思ってるんですけども、なかなかやっぱり、この事前の、やっぱ練習ですとか、ね、リハーサルとかが関わってくるので、もうぜひ皆さんに楽しんでいただいて、感想などをね、SNS とかにどんどんアップしていただけたら、私も同じような気持ちで、楽しんだ気持ちで見ることができるので、
そうですね。
はい。皆さんの声を楽しみに、
はい、
しています。
わかりました。いやー。踊り見に行きたいな、私も。いいですね。こんな近くで、東京で、その、世界の舞台で踊られたピーターさんのサンバが見られるということなので、皆さんぜひお出かけください。今週末です。8月9日土曜日、10日日曜日の2日間開催されます。下北沢盆踊り2025。ぜひお出かけください。暑いね、日が続いていますので、踊り、暑い中で、まあ、でもそういう踊りですもんね。むしろ暑いぐらいの方がいいですか？ピーターさんどうですか？
そうですね。お昼間の時間帯というのはすごく暑い。もう日差しがわーっと照っているような時間になりますけれども、やっぱりその時間から、盆踊りだけではなくて、お昼間からお出かけいただいて、熱中症などに気をつけながらですね、はい、私たちだけでなく、地元のダンサー、他にもアイドル、たくさんの方がライブ、ショーをされますので、ぜひお昼から夜まで、下北沢で過ごしていただいて、で、子供さんにもね、例えば、帰ってコバザールというですね、子供ならではのイベントがあったりですとか、
はい、
世田谷区では珍しいようなこともたくさん昼間から楽しめるので、はい、ぜひ体調に気をつけながらお越しいただいて楽しんでいただけたらと思ってます。
そうですね。美味しい飲み物もきっとたくさん出てると思うので、たっぷり水分補給したり、塩分取ったりしながら、イベント一日楽しんでいただけたらと思います。
はい。
本日のゲストは、ダンサーのピーターさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
こんばんは。
ピーターさん、先ほどお疲れ様でした。
ありがとうございました。
嬉しい、お店にも来てくれて嬉しいです。
どう、ママ最近儲かってる？
なんとかね。
これしかいないんですよ、ここ来ると。
いつもお客さんがいない時にね。いつ、たまたまよ。
あ、そう、
いる時はいるのよ、う
ん、なんか心配になっちゃってさ。
本当？うん、
でも、リーダーさん、お酒飲まれます？結構、
そんなに顔ほど強くないんですけど、はい、大好きです。
お好きなんですね、
はい、
何作りましょうか今日は。
そうですね、今日は赤ワインください。
あ、素敵、いいですね。ワイン祭りにしますか今日は。
はい、僕も大好きなので。
じゃあみんなで、私も大好きなので、はい、みんなでワインにしましょう。どうぞおかけください。
はい、
邪魔します。
待たせしました。お店にあった一番いい赤ワインを開けてきました。
乾杯しましょうか。
乾杯しましょうか。
なんで
なんかいや緊張するなと思ってさ。
なんで？
いやなんかこう
素敵だからでしょ。もうオーラがね、
美女2人、
ピーターさんのオーラが、いや私も素敵だなってちょっと今日酔いしれております。
え、2人にね、
2人じゃなくていいの、気づかなくて。こちらピーターさんのね。乾杯しましょう。
飲みましょう。乾杯しましょう。
乾杯。
はい、乾杯。
今日は楽しかったよ私
ね。なんか声のトーンが一個上がってたもん。ママ
でしょ。私本当に踊りが好きで、もう物心ついた時から家でもずっと踊ってるぐらいの踊り大好き少女だったんですよ。そうだからもうあの習い事で習えるようになってからもうずっとほぼこの年まで何かしらのダンスは習い事で続けてたようなぐらい大好きだから、そのダンスの話聞けるっていうだけでワクワクしたし、サンバっていう世界私は全く知らない世界だったので、
ぜひ一緒にやりましょう。
あ、できるかな。でもすごいいいでしょうね、体にね。
いいと思います。
ママがあの衣装着るの。
あ、そうか。やっぱりあそこまでこう華やかな衣装を着ないと、趣味とかだったらいいですか？ T シャツとかでこうやっても。
もちろんいいですよ。
レッスンの時は皆さんどういう、普通に T シャツにズボンでとかでレッスンされてるんですか？
そうですね、どちらかというと例えばヒップホップとかそういうのを踊るような、うん、こうちょっとダボっとしたものは少なくて、やっぱ体のラインが分かる。
そうかそうか。
腰の動きとかやっぱそういうのがこう綺麗分かるような、どのぐらいこうちゃんと横にとか縦に動いてるかっていうのがやっぱ先生から見やすいようにぴったりしたこう練習着の方が多いですね。
あのヨガとかで着るような、体にフィットしてるようなパンツとか。
そうです
よね、体のラインが見えなかったら美しく踊れないですもんね。
そうですね。で先生もそれを見てこことかもっととかやっぱり言うので、
やっぱりポッコリお腹がシュってなるのかな、サンバとか頑張ると
なるでしょ。あんだけ腰使ってるから多分、
ね、すごい筋肉ですよねきっと皆さん、ダンサーの方たちの。
そうですね、やっぱいろんなところ全身で表現するので、ダンスされてるからね、ママも分かると思うんですけど、 いろんなところに筋肉必要ですよね。
そうですよね。どんな風にお家で過ごしてるのかなって私聞きたいなと思ったんですけど、
はい、
ステージの姿しか私たち見ることできないですけれども、
はい、
プロダンサーさんの日常ってどんな感じなんですか？
そうですね、なんか例えば今でこそ SNS とかでこう見れるようになりましたけど、やっぱりブラジルのそのサンバのじゃあトップダンサーたちっていうのは、もう日々やっぱりジムに行って鍛え、でエステに行って整え、やっぱり食べ物も気をつけみたいなのがやっぱ皆さん多いですよね。
やっぱやってんだな。
すごいね、やっぱり美もなんですね。そのトレーニングだけじゃなくてエステで美しさもすごい大事なことですもんね。
そうですよね、なかなか自分の力でできない部分っていうのをケアとして取り入れたりとか、やっぱいろんな努力してるんだなっていうのはやっぱ見てて思いますね。
ジュンちゃんも聞いてみたくない？どんなこう体をトレーニングするのとかさ。
いやもうだから気になってますよ僕も。日々ねトレーニングしてるから、なんか参考にならないかなと思って。どんな、なんか柔軟とか筋トレとかどんなメニューやってるんですか？
そうですね、やっぱりダンスをするっていうのを目的にすると、体のしなやかさみたいなのも必要じゃないですか。なのでストレッチっていうのは必ず必要になってきて、でそれとプラスで筋トレっていうのは、例えば手を上げるときに必要な筋肉とか、やっぱそれじゃあ踊りって例えば手を動かすって、手を動かすんじゃなくて肩甲骨を動かすんですね。
そうでしょうね、
はい、手って肩甲骨から生えてるので、なのでやっぱりそういう動きがちゃんと、自分が動いたときに連動性がちゃんと出るように、じゃないとやっぱり痛めちゃうんですよね関節を。だから手を上げるってなった時に、ただ単に手を上げるんじゃなくて、しっかりとその元になっている部分から動かすっていう、
根っこの部分ですよね。
そうですね、そういうことが日々できていれば、やっぱ普段の生活でも少しずつこの傷んでしまうっていうのが予防できるので、なのでやっぱダンサーだけじゃなくて皆さんこう生活されてる中、日々の
中でそういうケアっていうのは本当に例えばすごい筋トレってなかなか皆さんできないじゃないですか。だけどそういうところに意識を持ってって自宅でもできることから始めていくっていうのはすごい大事だと思いますね。
なんか簡単にこう簡単にってサボる気満々みたいだから恥ずかしいけど、でもみんながそのガツガツのトレーニングじゃなくてなんか簡単にここをストレッチするといいですよとか、
はい、
健康のためにとか何かありますか？
そうですね、やっぱりこの今スマホがめちゃくちゃ普及してどうしても皆さん肩がねこう前にこう
前になります ね、
そうですね、
猫背になったりね、
そうそうそう、で猫背までいかなくてもやっぱり背中はまっすぐなんだけど肩は前に入っちゃってるってなるとどうしてもこの胸の筋肉のところが縮まってしまって、そうすると呼吸が浅くなるんですよね。なのでそれだけで今度は酸素が取り入れる量が少なくなって、でそうすると循環が悪くなってむくんできてってどんどんいろんなところに影響が出るんですよ。
なるほど。
なので例えば1日の中でこの時だけ、例えば信号で止まった時とか電車の中にいるこういて、じゃあ駅に止まった時だけとか何か自分の中でルールを決めてこうぐっと肩を後ろにして胸を張って張るとか、顎を少し上げてこう見える世界を変えて少しテンションを上げてこう空気をたくさん吸うとか、そんな本当にちょっとしたことっていうのを取り入れていくことからが私は大事だと思います。
すごい話だね。
いやでも説得力がめちゃめちゃあるね。
めちゃめちゃあるね。
僕自分でやってるのが股関節周りと肩甲骨周りだけなんですよ、
はい、
ほぼほぼもう全部 あとこのなんだろう足だのなんだろうやってなくて、
うんうん、
直感だったんですけど根っこがしっかりしてれば股関節とかこの肩周りはもう別にあとどういいでしょっていう細かいところやればもっとあるけどね胸とかさ、
うんうん、
でも根っこがちゃんと動けてて自分のしたい動きをちゃんと正確にできれば、
うん、
弱ってかない維持はできるなと思ったからそこだけやってるんですけど、なんかちょっと自信が
本当だね
すごいです。それを自分で考えつくってなかなかいないからすごいと思います。
そうですかね。なんか、うん、ちょっと僕手の病気やっちゃって、うん、あのギターが弾けなくなっちゃったことがあってそれきっかけでこう切り詰めて考えていったら多分そこに行き着いたんですよ。でこう SNS で調べて、あの、まあ、本当に根っこだけやろう、あとは時間かかっちゃうからもういい、全部諦めて根っこだけやろうって日々やってる感じなんですよ、
うんうんうん、
だちょっと本当自信になった今やっぱりそうなんだって。
日々忙しかったりするからね、あの、うんうん、なかなかトレーニングに何時間も割くとか皆さんできなかったりするからね、
うんうん、
そこだけでも一つやるだけで
信号止まってる間に胸を開く ね、それだけでもいいですよね。
たくさん空気を吸う、
呼吸って一番大事ですもんね、うん、何をやる上でもね、呼吸ができるためには体もね、
そうです
ね、開いてってことですもんね、
はい、
歌にとってもいいことだと思うし、
もう全部そうでしょう。だって今全部つながってたじゃ ん、
うん、例えば頭の中のこう、ね、酸素が巡っていくとかのも少なくなってっちゃうわけだからね、うん、全部つながってますもんね、うんうん、
私もね実は股関節の先天性の疾患を持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でもともと形成不全、骨の形成不全があるので、実はこんなにもう私はお尻が正面って言われてるようなぐらい結構お尻にクローズアップされることが多いんですけど、実は股関節に疾患があるのでスクワットすらできないんですよ。
あら、意外。
そうなんですよ。だから普通の人が筋トレでやる王道のトレーニングっていうのはできないんですよ。
ああ、
皆さんよりすごい不利な状況なんですよね。
それ
実は
それでもその体を使うダンスというものに向き合って、
だからもう皆さんがトレーニングしたらもう私の何倍も何倍も、ね、成果が出ると思うので、もう少しのことでもいいから、
ね、
はい、やってみるとかなり体は変わってくるんじゃないかなと思う。
でもね、ちょっと考えてみたら分かると思うけど、そこを多分カバーされるようなトレーニングをしてるってことですよね。
そうですね。
それでだってこのトップまで行ったって
ことでしょ。そうね、すごい。
これ凄まじいことだよ、多分。
へー、
本当にあのもう血がにじむようなことやったって今ちょっと思って、俺ちょっと鳥肌立っちゃったんだけど、
心もすごく強くなければできないことだしね。
いやすごいっすねそれは。
いやいや、ね、できる範囲のことでやるのが大事なので。
いやそれカバーするってマジで尋常じゃないっすよママ本当に。
普通だったらそこをちょっとこう離れたことをしようかとかね、例えばね、体を使わないお仕事をするとかっていうことを選ぶこともね、できる中で
よくあるチョイスというかね。
ね、そうだよね、真正面から向き合っていってってことですもんね。
すさまじい、
かっこいい
本当に踊りが好きなんですねダンスが。
そうですね、
なんかこう熱が伝わってきますよすごく
なんかやっぱり人前に立って何かこうパフォーマンスをするとか時間をもらうのってやっぱり人の時間を奪う、いただくっていう状態なので、やっぱそこに対しての責任感を持って人前に立つっていうのがやっぱ好きなんですよね。なのでそこに付随する例えば筋トレとか体作りとか自分を整えるっていうこともすごく価値があるっていうふうに思えるから、だから全部好きですね。好きなことしかしてないっていう。
うわあ、もう先生だね。
なんか目頭が熱くなってきますね
本当だね、
お酒が進みますね
そうよ純ちゃん、ラジオは皆さんの時間を頂戴してるんだわ。そのことを私うっかりしていたかもしれない。貴重なこの1時間でも本当そうですよね、その時間をラジオにこう耳を傾けてくれているわけだから、
う
ん、
はい、ですね、
ちょっともっと背筋をシャンとしてお届けしないといけない気がしてきた、
うん、言葉を少なくしますねこれからね。
そうです ね、下ネタを言って私に怒られている場合ではないということですね番組の中で気をつけないと、ね、
そこ触れるか
それ今日聞きたかったな
ほら、いや
次回のスナ
やれと言われればいくらでも僕はやるんですけど
いいです、もう今日はこのいい話のままこれを胸いっぱいして帰りたい。私は
ピーターさんが聞きたいって言ってるから言おうかなと思った。
ピーターさんまた遊びに来てもらうことってできますかこの番組もう
ぜひぜひ。
今日ね全然足らなかった、私本当もっともっとお話聞きたかったです。本編ももうなんかそうストップウォッチを見て、あもう時間が来てしまったって思ったので、都合が悪くなると
すぐこうやってダッシュするからね、ママね。
そうなのでちょっとまた
こうして今夜もスナックモモの夜は更けてゆく。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。8月のお便りテーマは旅でお届けしたいと思います。夏休み、お盆休みのシーズンですね。ふるさとに帰られたり、どこかに旅行されたり、そんな方も多いと思うので、旅にまつわるエピソードを送ってください。お待ちしています。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は桃缶@はたなか.com、 momocan@hatanaka.com。 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。